だから患者さんに説明するときでもできるだけ患者さんに分かりやすく納得していただけるようにメモ用紙にメモ書きしながら病気の説明をすると、患者さんが先生よく分かりました言うて随分喜んでくれました。こういうふうなことはやっぱり訓練の賜物でもあるんですけれども、相手に対する一つのやっぱりこれは誠意なんだろうと思うんですね。で、僕もたくさん今まで本書かしてもらいましたけれども、それは元気なうちに書いた本なんです。だから笑って大往生とか死ぬまでにやっておきなさいとか、あるいは笑って死ぬためにとか、そういうような本をたくさん書きましたけれども、これは元気な頃にこうやったらうまいこといくで言うて書いたわけです。で、自分が実際にがんになって自分が今まで書いた本を見直してみますとですね、こんなこと言うならちょっと生意気なんですけれども、とても的を得てるわけです。納得できるんですね。だから自分がもしそういうふうに言われたら受け入れられるだろうなというような語り口で本が書かれているわけですね。そうするとやっぱり病気になった時も、これは僕が今まで医者として患者さんは多分こうだろうああだろうというふうに推測してたのと、自分が実際に患者さんになって、しかもそれが重篤な病気で患者さんになって、それを身をもって体験した時に感じたこととが一緒だったということは、やっぱり見方がそう大きくは間違ってなかったんだろうというふうに、ある意味で自信を持つことができました。やっぱりそういうふうな中でですね、明るく人生を生きて、できるだけ前向きに物事を考えるようにして、そしてもう一つやっぱり人生に潤いをもたらせる、潤いをもたらせるのは何かっていうと、日本人の生真面目さでは難しいんです。生真面目さではやっぱりそこにちょっとしたユーモアを混ぜる、これなかなか難しいんですよ、ユーモアを混ぜるっていうのは。だけどもユーモアを混ぜることによって、ほっと一休み、砂漠の中のオアシスのような感じがいたします。それで心が随分癒されてくるわけですね。こういうふうなもので人生を皆さんが送られていくということを目指されますとですね、多分生きてても充実した人生が送れると思いますし、あるいは死を迎える時にあたってもある程度納得した人生が送られるんじゃないかと思うんですね。そうすると大きな病気に一遍なってみるようなおすすめかもわかりません。僕もこの病気になって、それは今63です。62歳の時に、8月生まれですから62歳の時にこの病気になったんですけど、まあでも63の誕生日は迎えることはできんなと思ってたのが63の誕生日を迎えれたわけですね。で、僕の友達同級生なんかはみんなもう退職してゴルフに行ったり海外旅行に行ったり、いろんなことでエンジョイされているんですけども、そういう人を見て羨ましいとは全然思いません。自分は自分で素晴らしい体験をさせてもらって、その素晴らしい体験の中から自分が学び取ったことを自分の肥やしにもできるし、それを人様にお伝えすることで人様に対してでもいくらかでもこれが人生のヒントになるということであれば、こんなに私にとっていい人生はないというふうに自分で思ってますから、そうするとこういうふうな病気に慣らしていただいたということに対して、まあ、そんなにもろ手を挙げて万歳万歳万歳というほどではないんですけれども、やっぱり神様仏様のお恵みということで、この病気と今二人三脚で仲良く、もうそんなに悪させんようにお願いしながらですね、仲良く過ごしているのが今日この頃というところです。どうもありがとうございます。
的な数字から見たデータからいくと、今日朝日先生と皆さんが出会えることはなかったということなんですが、先生は お元気で今日はここにこうして来ていただきまして、でこう皆さんとまた時間が共有できるってことは本当にあなたの奇跡のようなことかなという気がいたします。今の朝日先生のお話を聞いて思われたことでも構いませんし、もうそれにこだわりませんが、皆様一言ずつお話をしていただいたらと思うんですね。梶原さん、よろしければちょっと一言お話しいただけますか。
皆さんこんにちは、高松の南の香川町、飛行場以降の道路、高松の近いもっと向こうに行く間ですか、そこが翔さんさんです。で、山口先生が昨日もお話しなさって、2年前からなかなかね、来てこう売れん先生があったんですけどね、まあ、ただというのはね、これよりは高いんですよ、先生の講演料がそういう点ではね、大変ありがとうございます。で、朝日先生もこの間も11月に、ここでちょっと講習会があるのでお頼みに行きましたけどね、まあ、11月も先生よろしく、また入院しとも出て抜け出してきていただきたいと思います。で、皆さんのおかげで、3回ぶりのこういうふうな会ができたら嬉しく思います。で、私はですね、入院の話したと私も長いんでちょっとやめときますけれども、やっぱ先生おっしゃった入院してみたらよくわかると、ありがたさがわかると、私も手術がうまくいかなかったらもうちょっとこう心傷者になって車椅子になっとんじゃないから、なんとか、まあ、足に後遺症はありますけれども、まあまあ私も医大で、手術したんですけど、今のところはちょっと後遺症残っておりますけど、まあよかった、なんかうまくいったのではないかと思っておりますけど、私も時々あちこちで話しますので、ちょっと関連があるようなないようなことをお話しますけど、これをよく聞いていただいたらね、長生きできます。で、これはですね、この間の9月12日の新聞では男性が6000何人、その6倍の3万2000ぐらいが、3万6000人が あれですからね、女性ですからね、80何パーセント女性の方が100歳以上長くなっている。これ私の調査では男性が5000人ぐらい、それから女性がその5倍の2万5000人、合計3万人ぐらいの100歳以上がおいでた時の、だから3年ぐらい前の記録ですけれども、男性女性であなたは長生きの秘訣は何ですかという100歳以上の人に尋ねました。そうしますと男性女性も1位は一緒であったんです。これが私大変こう考えさせられました。男性も1位、女性も1位というその秘訣は、物事にこだわらない、とらわれないというのが男女とも1位です。100歳以上の人が一番それを実行しておると。以下ですね、男性は腹八分目、暴飲暴食をしない、3番が規則正しい生活、早寝早起き、4番マイペース自由気まま、5番好き嫌いをせず食べる、のんきおおらかといいます。女性の方は1番は物事にこだわらないで、5番まではよく似ておりますが、順序がちょっと違います。女性はマイペースで自由気ままが2番、腹八分目、暴飲暴食しないが3番、のんきおおらかゆったりが4番、好き嫌いをせずに食べるで5番。順序は違うけれども大体一緒だけれども、1番だけがね、物事にとらわれない、こだわらないというふうな、ところがありますので、ね、私もこれ見るために、物事にこだわらない、とらわれないというのは仏さんの、お釈迦さんの仏教の教えでもありますので、これをどういうふうに実行していくということは安いけれどもね、やっぱり物がいつまでもあるようにあるように思っとるし、 生きるも、まあ、いつでも命があるようにあるように思っていますけれども、最近去年おととし私去年おととしも言うたのは、私は死に対してまだあんまり思っとらんと、何も思っとらんと言いましたけど、最近ちょっと変わってきました。それはね、今までは生きることがあって死ぬと思っとったんですけど、最近ね、死が先で出てくるんです。死があるけん生きてくる、生まれてくる人がおるんじゃないか。そうすると積んできおるか、どんどんどんどん積んできたらいかんけん、やっぱりね、いい加減で死の時期があるんだな、死を先考えるようになりました。それがちょっとここ 2,3 年で自分自身変わってきたかなというふうな、気がいたしますけれども、私がね、今元気取って死ねない理由というのはね、恥ずかしいですけどね、借金しとんです子供と私がね、私が今1月で70ですからね、85までかかって払わないかと、子供と2人でこの85まで到底払えません。しかしその近くなるまでは、ね、いけないかなというふうに思っております。
それでは正三寺住職の方から、はい、一言お願いします。
私が司会者を除いて私が一番若いですから、多分私が一番最後に行くのかどうなのか、今日下でお見えになる方を見てましたら、随分若い方もいらっしゃいましたから、私の息子娘ぐらいの感じの方もいらっしゃいました。生きること死ぬことに関心があるんやなというようなことでした。で、先ほど浅井先生の話聞いて、そうか、自分の葬式の時に自分の声を流すのかと、そういうふうに何か書いてね、テープに吹き込んでね、で自分のお通夜の時に自分はおらんのですよ、自分はもうお棺の中に、棺の中に入ってもらったんですけれども、だけどその時に自分の声でね、声で「本日はようこそお通夜でございます」ってやるんですね。あ、これはええやなと思って、私もちょっと参考にさせていただくか、まあ20年か30年か先に、そういうふうな準備をなさったんやな、お葬式の時でもそれもいいかも。もし参加挨拶するよりはね、ご本人がね、いいかも。参考になります。私はその自分が病気になるっていうよりも、その仏教で、その今お釈迦さんのお話が出てきましたけれども、この仏教というのが出てきたその大元は。生老病死って言いまして、その生まれてすぐからもう2歳3歳っていう、もうだんだん年を取っていくんですけどもね、子供さんが年を取っていくのも大きくなる時にはね、その老化しようというふうに思いませんけれども、だけどそのもう親と生まれた時からもうそのスタートが始まったわけですから、まあ、いわば飛行機が飛び立っているわけですね。で飛び立った飛行機はどこかでも降りないかなんですけれども、降りる時が人生の最後やとすれば、赤ちゃんがおぎゃーと生まれてきたら、もうその赤ちゃんはその80年先、100年先にその亡くなっていくわけですね。で、そのどうやってその人の年を取って病気になって亡くなっていくっていうことを考えていくかっていうので仏教が発達してきたっていうか、なんですけれども、この頃ね、核家族になってしまいましてね、例えばその小学校の3年生ぐらいにその聞きしてみると、猫が死んだのを見たことある、金魚が死んだのを見たことあるけれどもね、人間が死んだのを見たことない、亡くなった人を見たことないんですね。で、私のそのアンケートによりますとね、小学校の3年生ぐらいではですね、誰かが亡くなってももう一遍スイッチを入れればですね、また生き返るというふうに思っている人が3割から4割ぐらい、だんだん、まあ、学年が大きくなっていけばなくなっていくんですけどもね、そういうふうなことを思っているみたいですし、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなって亡くなった姿っていうのをお孫さんが見てないっていうかね、お孫さんがもうお父さんやお母さんと一緒にその葬儀社さんとか お葬式をするところに駆けつけた時にはね、お棺の中に入って蓋を閉めてしまって、もうお顔見れん状態になるんです。この前 ちょっと見てくださいよっていうお話して、お腹の時にひげを剃る、お兄ちゃんが勝手にひげを剃るんですね。で、お葬式の直前にそのお顔を持って開けたらですね、で、ご家族のお産だったりしたら、ひげが入るんですね、ちょっとひげが伸びとるんですね、丸1日半ぐらい経ちますと、ひげが伸びとるなっていうふうに初めてですね、お孫さんたちがそのびっくりする。ひげが伸びそうやから耳も聞こえとったんかいの、ちょっとお兄ちゃんの悪口言い過ぎだなとかって言って言うんですね。で、人間でありながら今まではですね、お家で亡くなっていってましたから、ですからそのおじちゃんが死んだねって言うと、お家の中はもうお父さんもお母さんも走り回りしてですね、ご近所の人が入ってきて、それでもう親戚の人が来るしっていうことで、家の中がガラガラっとしとって、お父さんお母さんのね、のお孫さんなんかのことはね、もうそっちのけなんですよね、ほっときっぱなしで全然気になってはないんやけれども、しかしね、その中でお孫さんはね、あ、人が死ぬっていうのはこんなことなのかいな、ほんまに冷とうなっとるわ、お兄ちゃんの手触ってみたらっていうようなことをね、感じたんですね。ところが、今はね、その冷とうなっとるかなってないかって、もちろんね、外に冷たいんですよ。ドライアイスいっぱいですからね、ドライアイスいっぱいここにね、お腹の上に乗せておりますからね、触ったらね、氷ぐらい冷たいんです。冷たいですけれども、それすら知らない。ね、ですから、ぜひともですね、僕死んだら、ちゃんと孫に、死んだっていうのはこんなことやでっていうのをね、見せやってやってくれえなっていうのをね、ぜひともお願いしたいんですね。で、ちょっと柏原さんにお聞きしたいですね、私のご門徒さんでね、柏原さんでね、ついこの前、お葬式選手がおったんです。で、毎月毎月私月命日にお邪魔しようと思ってるんでお家で、別にお寺が嫌いじゃなくて、昨日もお家のお寺の行事にお見えいただいとって方なんですけども、7月の月命日に行きますと、私阿弥陀経というのを読むんですけど、お城でご主人と奥さんね、70代のご主人と60代の奥さん2人が座ってですね、一緒に阿弥陀経を聞いて、12、3分のお経ですけども、で、7月にお邪魔した時には2人で、8月にお邪魔したら座布団が1つしかないんですね、お経筒も1つ、お重筒も1つ作れるようなことなので、おかしいなと思ったけど、お経を読んで振り返って、ご主人、今日お出かけですか、朝の8時過ぎですからね、お出かけですか、なくなったんですよ、こういう。私はお坊さんですよ。まあ、そんなこと何なりですよ。なくなったんだね、これ、その人がお葬式したんですか、いいお葬式せんかったんです。来ないんですね。お仏壇を、その何、打ち敷きをひっくり返してるわけでなく、打ち敷きっていうのがあるんですけれども、だから要するにそのお位牌があるわけでもないし、写真があるもう普通の通りのお仏壇なんですね。どこだったらお葬式で、お骨はどこ行ったんですかって、捨てたっていうかね、掘ったんですとか、どこ掘ったんですかってびっくりして聞いたらね、宇高国道フェリーっていう、高松から宇野にフェリーがあるんですね。フェリーに乗って、1時、真似したらいかんですよ。1時間そのかかるフェリーがね、でちょうど出港してから3時間だなと思って、夜の夜中ですね、お孫さんと一緒に行って、ちょうど今3時分や、ちょうど真ん中やなと思って、ね、お骨のつぼひっくり返してね、夜の夜中に捨てた。本当に捨てたんですかと、主人がね、もう僕死んだらもうなかなか入らん、もう僕のことや、もう放ってくれていいんやと、こういうふうに言おった、ね、だからもう僕死んだらもうお葬式やもう100万も200万のお金かかる、そんなお金があるんだから孫かひ孫になんかこうてやったらええんや、こうてやもうなんちゃ拝んでくれても構わんねんって言うたから、その通りしたんですその通りしたんだなって、その通りしたんですっていうのが、橋原さんのご本さんとかムーシートの方ではありますか。
今のところは都会で東京大阪あたりでお葬式したかどうかは分からんけれども、向こうでしたという怪しいない人はおりますね。お骨だけ持って帰ってお墓の時だけ拝んでくれ。うちの場合は私のおじいさんからちょっとこう変わっとって、もう失礼だけど貧乏人からはもう金もらおうなというのがありましてね、私の代に内してお葬式行ってね、ご主人さん亡くなって2件あります。お伏せを未だにもろてない
と。確かだけですな。